水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のお話は、
ちょっと深刻なテーマで外交交渉というようなことを取り上げたいと思います。
はい、
私にとってその毎日玄関口まで届く新聞は国内世界あるいは地球の大気圏外で今何が起こっているのかを教えてくれる大事な教科書でありツールです、
はい、
なのにこちらが高齢者のためか新聞記事がよくわからないことがあり時々読者相談室に電話しようとも思うのですが新聞社の人にそんなことも知らないんですかと問い返されるのが心配で電話の数字ボタンを押しながら結局受話器を置いてしまうことがあります、
はい、
北朝鮮がミサイル発射と核実験を繰り返ししかも誇らしげに北朝鮮国営テレビのチマチョゴリの女性アナがそれを発表する姿を見ると複雑な思い強い不安に駆られます、
はい、
こうした軍事力強化に日本政府は、強く抗議したと言ってますね、
はい、
で新聞の記事を読むと、日本政府は同日北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に厳しい抗議を伝えたと書いてあるんですが、ところが私にはどうもこれがよくわからないんです、大使館ルートを通じてというのは一体どういうことなんですか、はい、確かに北京には日本大使館と北朝鮮大使館が存在してますけど両国間には国交がありません、
はい、
したがって日常的に双方の外交官が接触し話し合いをすることは多分ないのではないかと思うんですね。でもしかすれば国交がなくても双方の大使館の会員が上司つまりこの場合大使とかあるいは大使を飛ばしてもっと上の人の承認を得て接触することがあればそれは緊急時には両国の意思疎通のチャンネルとなりうると思います、
はい、
で核実験に対する抗議の北京の大使館ルートというのは、日本の外交官が相手国の外交官と会って抗議文を渡しているのかどうか書いてないので分かんないです、
うん、
そうすると実は電話線を使ってファクシミリ送付による抗議なのではという思いもするんですね、でこれでは返事は返ってこないでしょうしあるいは受け取っていないと言われればそれまでです、はい、この推測が外れていることを切に願うんですけど不幸にして当たっているのであれば何とか人的な接触が必要なのではないかそれを可能にしてほしいと思います、
はい、
で今後北朝鮮が在日米軍基地を標的とする、軍事行動を取るよう威嚇してこないとは限りません、うん、そうした場合米国と日本はどういう対応を取るんでしょうかね、北朝鮮が核ミサイルを使うような事態だけは何としても避けなければと思います、
はい、
そこで思い出すんですけど昔1949年の中華人民共和国誕生後細々と続きその後米国と中国の国交樹立具体的にはキッシンジャー大統領特別補佐官の対中外交ニクソン大統領の電撃訪中の基礎となった米中ワルシャワ会談を思い出します、
はい、
ヒラリー・クリントン大統領がもし実現したら、米国は6者会談ではなくより範囲を狭めた会議を開かざるを得なくなるのではという不安も感じます、うん、そうした動きが朝鮮半島の平和を保つことに貢献するならば周辺国は我慢しなければならないかもしれません。ただし北朝鮮と対峙する韓国は最終的には核保有を決意するかもしれません。その時日本はどうしたらいいのでしょう、それほど難しいことではないような気もするんです実は、
はい、
絶対に核は保有しない。北朝鮮が国民の生活を安定させ少しでも韓国のような経済発展国民生活安定に近づくようになることを期待する。でこのことに手を貸すことが、出発点ではないかと思います、
はい、
私の知識が間違っていなければ日本には自らを朝鮮半島の北半分出身者として考えている人が50万人以上いると聞きます。ですから日本と北朝鮮の関係を進めるための基盤は十分にあると考えるのです、はい、なんとか解決してほしいですね。
ですね。ないことはないと思うんですけどもうじっくりやっぱりやっていかなくちゃいけないですね、
はい
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。